育て真っただ中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループプラウド沼津子育てと、私コース FM パーソナリティの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていきます。ワン沼プラス子育てのお時間です。先月私はちょっと声を失いましたんで、ほぼ出てこなかったんですけれども、今月からすいません、またよろしくお願いします。ということで、いつも通り宮代ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本当ですよ、もうね、前回の放送聞いたんですけれども、
はい、
あ、こういうことになるんだねっていう、
まあ、あれはあれでいいのかなと。
いやいや、あれはやっぱり、ね、上田さんあっての締まりであり、はい、展開であったんだなということが面白い回でした。
本編ではカットしたんですが、
はい、
私がちょっとだけ声を出した場面が、はい、実は収録でございました。
そうですよね、はい、
あまりにも聞くに耐えられなかったので、編集上カットをいたしまして、
はい、
今月またよろしくお願いしたいなと。
もうすっかり良くなられて、あ、それは良かったです。困るんでね、今度はもう気をつけていただいて、はい、すいません、はい、
皆さんもね、
はい、
急に声だけ失うというケースがあるようですので、お気をつけいただきたいと思います、
ね、怖いですね、ご自愛くださいませ。
本当に、ね、
はい、
さあ今日のテーマですけれども、
はい、本日は第33回ということで、はい、お家で楽しい音遊びのヒントというテーマにしようかなと思いまして、はい、もうぴったりのゲスト、可愛いお声のゲストを呼んでおりますので、はい、早速自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、
はい、私は峰松由紀と言います。私は、4つ年上の主人と高校1年生の双子の男の子の家族で暮らしております。
はい。
はい。で、お仕事ですかね。
はい。
やってるものとしては、午前中は保育園、幼稚園、子育て支援センターなどで、ナッツというユニットで音楽遊びを行ったり、私個人でリトミックを行っております。
はい。
はい、夕方からは自宅にてピアノのレッスンを行っていて、土日などのお休みの日にはフランというグループでジャズライブを行ったり、私個人としてもいろいろな、ね、方たちと一緒に親子向けのコンサート自主開催したり、週末の沼津のね、
はい、
名物的イベントや、昨年も行われた鹿野川リバーミュージックに出演など、うん、沼津のさまざまなイベントでも演奏させていただいております。
なるほど。
それ以外では、
はい、
絵本に音楽をね、つけさせていただくっていうのも近年あったり、保育士さん向けの職員研修や専門学校の保育科の学生さんにリトミック特別講座を行ったりもしています。
うんうん
うん、あと沼津っていうところでね、
はい、
最近では小沢和人さんというシンガーソングライターの保育士さんとね、アスルクラロ沼津の公式キャラクターアスルくんの、
はい、
アスルくん体操の作詞作曲、
はい、
振り付けを共同で制作したり、
はい、
音楽にまつわる面白いお仕事を様々にさせていただいております。
なるほど、
以上です。
ありがとうございます。区切りが分かりやすい
ねえ、
いろいろがありました。
なんか私、うん、久しぶりなんですよ。
本当ですね、
峰松さんと以前ワン沼で頼重市長との三者の対談でね、
はい、
コロナ前にお世話になって以来の、はい、またご一緒のお時間をいただいたんですけど、相変わらずこうねパワフルですよね。
そうですね、はい、みなぎっております。
みなぎってますよね。
私に足りない何かがみなぎっている。なんだろう、
ね、
でも元気元気いいですよ。
いいです
ね、
元気をもらいます、ね、なのでいろんなこう場面で峰松さんに会ったことがあるっていう親子の方もね、市内にも多いと思うんですけれども、このさっきお話に出た子育て支援センターなどで音楽遊びをしているナッツっていうことで、沼津市の幼児児童の英語の学習講座、イングリッシュデビューの講師もされてるんですよね。
はい
はい、以前ね、古田さん出ていただいた三枝千尋さん、
はい、
藤っころ村の、
ね、
事務局さん、ザリガニつぶつらない問題を言って、私はつらない派でした。でも古田さん、今年はいっぱいつるっていうことはその時おっしゃってましたけれども。
スルメをね、
はい、
タコ糸にくくりつけ。
覚えています。貯金とすると切れますので、抱え込む。
抱え込む。
はい。来ましたよ。
来まし
たよ。で、そこのとこでね、一、はい、つ、三枝千尋さんから、こと付けを、
はい、そんなことある、
はい、こと付かってありまして。
はい。こんな、打ち合わせで全然こんな話しなかった。
こと付けが、とんでもないことだったと思います。
昨日の夜、こと付かってきました。
はい。
7月の初めに、はい、ザリガニ釣りをやるので、はい、ぜひ忘れてないよ。待ってるよ。
約束したんですよ。
言ってたからね、っていうことを。
そうですか。
はい、待ってるそうです。はい、
これはだから
大人がね、良くないのは、うん、言うだけ言うっていうのは良くないですよね。
そうですよ。
念押しされちゃったんですね。
はい。行きます。
はい。行ってみてください。
絶対行きます。そして知ります。
はい。
これだから、ワンヌマプラス特別編で行けばいいんです
よ。そうですね。
だから今日工藤さんという市のね、職員さんの方に、はい、同行いただいておりますので、はい、工藤さんにちょっとそこは調整していただいて、
ね、
まあ、今年度からまだね、担当になったばかりなので、はい、まずそもそも私たちのこの圧にちょっと耐えかねるという部分も、あるかもしれないんですけれども、
ね、
ちょっと一緒にザリガニ釣りの方ですね。すいません。よろしくお願いします。
はい、これは三枝さんの大振りなんで、やりました。
ちゃんと録音機を持って、
はい、
有言実行ということで。
もうね、何から準備していいかもわからない。
だから、タコ糸とスルメでしょ？
長靴ですか？
長靴じゃなくても別に大丈夫ですか？
いいです。長くていいですよ。はい。それでは、釣りたいから。釣りを楽しむ感じで。
はい。はい、
それで、はい、峰松さんのお話を。
はい、
はい、
そうですよ。
今日は。
ザリガニの話しに来たわけじゃない
ありがとうございます。はい、言付け、受けたまりました。
ありがとうございます。では、というわけでね、峰、はい、松さんのいろんな活動は、音楽が軸っていう感じなんですよね。
はい、はい、そうです。
ですので、いいですか、質問一つ。
はい。
ご自身こう、振り返ってみるとね、峰、はい、松さん、音楽と関わった最初のタイミングはいつぐらいになるんですか？
はい。最初はね、
はい、
私のお家ですね。はい、私の母が、はい、音楽が大好きで、
はい、
もう母の母、お父様もすごく好きで、
はい、
母が嫁入り道具の一つとして、はい、母に持たせてくれたアップライトピアノが自宅にあって、はい、で母は小学生、ご自身がね、小学生の頃から大学生までずっとピアノを習っていて、
はい、
自宅でそのままよく弾いていて、私もそれを聞いてたんですね。
はい、
で、その自然な流れで私も弾きたいって思いが芽生えて、年長の時に、音楽遊びの教室に通い始めました、
うんうん。はい。
そして、小学校1年生からは自宅に来てくださる先生を見つけて、はい、そこから本格的なピアノのレッスンを受け始めたってところが最初になるんですけれども、というふうに聞いたっていう感じで、はい、私自身はそのように覚えてるか全然なくて、はい、母に、なんで私はピアノ始めたのって聞いたら、うんうん、あんたがやりたいって言ったんだよって言われて、そうなんだっていう感じです。
自然とだからそういう風になっていったということですね。
きっとそうなんだと思います。
環境があったからこそね。
はい、日本音楽がいつもあったって感じですよね。
そうですね。
峰松さんの、ご兄弟はどんな感じですか？
はい、私が双子で、
はい、
私の双子の姉も一緒にやっぱりピアノをずっと
習って、ね、
はい、
だから双子さんが双子さんを産んだっていうことですよね。
あ、そうです、そうです。あ、
そうなんです。そういうことです。
峰松さん双子でしたっけ？
そうなんです。
え、同じ感じですか？
同じ感じです。テンションが私の方が高いだけで。
あ、お顔も。
お顔は多分すごい似てると思います。はい、
お声も。
はい。私の方が顔、化粧が濃いみたいな。
まあ、そこ聞いてないけど。
電波には乗らなかったけれど。
でもそうなんですね。
いいですね。じゃあ、双子さんがお家で弾きながら、お母様もピアノが好きでって。
そう
ですね。なるほどね。
あと、弟もいるんですけど、
はい、
弟もちょろっとやって。
へ
そうなんですよ。
環境ですよね。
そうですね。うちも妻がもともと吹奏楽部の出身という、はい、まあ、経験があるので、うちに電子ピアノ、
はい、
嫁入り道具じゃないですけど、実家から持ってきてうちにあるんですけど、あると、子供たちは自然とね、遊び半分なんだけど、電源入れてね、こう鍵盤触ったりなんかしますよね。
大事。あるっていうのがまた大事だった
りね。そういうことですね。
そういうことだなとも思うし。
まあ、いろいろそういう環境があってという話をいただきましたけど、
はい、そうですね。なんか、このピアノがあるお家っていうのは限られるとは思うんですけれども、うんうん、それ以外、ピアノ例えばなかったとしても、
はい、
お家でできる遊びみたいなのってあるんですか？
はい。
の遊びとか。
もうね、無限にあると思っているんですね。
はい、
やっぱりその、お家に、やっぱり楽器がないのはもう本当に、
はい、
なんか当たり前だと思うし、うん、逆に、 楽器っていう道具がたまたまお家にあるっていう感覚で、うんうん、私はいつもこうリトミックとかをやらせていただいてるんですけれども、はい、っていうのがあって、やっぱりお家でできるものを、
うん、
あのリトミックの子育て支援センターとかでやらせていただく時も、はい、もうお家で あれやったな、うん、あんな歌前歌ってたな、あじゃああれお家でやってみようかなっていうヒントをね、うんうん、いろいろさせていただいてて、ちょっと今日そのね触りの部分でもお伝えできたらなと思うんですけれども、
はい、よろしいですか。はい、ぜひぜひ。
ありがとうございます。
はい、
でね、あのこのラジオ聞きの皆様はやっぱりお子様がね近くにいらっしゃる方が多いのかなって思うんですけれども、うんうん、子供って大人より音楽を聞くとね自然に体踊ったり、
はいはい、
もう声わーって出したり、うん、自然にこう行うじゃないですか。
はい、
あれってもうなんていうの、生き物である以上、うん、思わず反応しちゃうっていうのは、うん、もう生物学上止められない声だと思ってて、うん、
は
あ
は
あ、そうそうそう、なので実は大人の人も恥じらいっていう壁があるだけでやらないだけ、
うん、そう、
絶対に必ずどっかで皆さん乗ってると思うんですよね、うん、乗ってません？
乗ってました
。例えばですけど、
うん、
皆さん車運転される方がもしこの時間いらっしゃったら、はい、多分今ね、できればコース FM に合わせてほしいんだけど、こういう世の中なんで、例えばスマートフォンを経由して、はい、Bluetooth で、
そうですね、
オンラインオーディオで、
ね、そうですね、
大事ですね。
音楽聴いてらっしゃる方とかね、はい、結構いらっしゃると思う。大体、
はい、
みんな乗りに乗ってますよね、運転されてる時に。
そして外から割と見え
るんです
よね。見たよって言われたこともあります。
あ、私もあります、
ね、歌ってたんだね。
ちょっと恥ずかしい。
恥ずかしいです。何回かあります、
ね、あります、
はい、
でもそういうことで、つまりこう自然に自分はそこまで乗ってるつもりじゃないけど、うん、乗ってるってことですよね。
そうなんです。絶対どこかで
恥じらいが一人だったらないです
よ
ね。
そうないし、必ずこの指一本ちょっとハンドルトントンやってるかもしれない、
はいはい、そこまではやってなかった。
わかんない。やってると思うよ。
意外にね。意外にね。
うん、今もやってるかもしれない。
まあ別に、カーオーディオで Bluetooth って話じゃなくても、例えば今、コース FM 聞いてくださってる方が、はい、自分のね、リクエストした曲が流れたなんて言ったら、余計ノリに乗ると思うんですよ。
そうですよね。
もうフィーバーしちゃう、
ね。はい、フィーバーしますよね。
これ、収録日の当日ですけど、朝私、それこそ運転しながら仕事行こうと思ったら、上田さんの番組朝流れてまして、とんでもない音楽流れまして、今言わないですけど。
何ですか？
いやいや、すごい懐かしいっていうか、私の懐かしいもっと前の歌でした。今題名忘れたけど。はい。
クリスタルキングとかですかね。
そうです。あーってやつ歌っていけないかもしれない。
クリスタルキングの大都会。
はい。
めっちゃノリノリ。
乗れない。乗れない
。違う。
世代が、
わかった。
あれなんですけど。
ね、歌っていいかわかんないか歌えないけど。
サビから、あ、サビっていうかもうイントロからわかるんですよ。
わかった。
これから来るぞと。
そう。
あーっと来るぞと。
そうなんで、しかも振りがね、来るぞ来るぞみたいな感じで。はい、来ますよみたいな感じで曲
そうなんですよ
っていう面白いこと。
ちょっとまあ、ノリに乗るという意味ではちょっと共通点あるかもしれないんですけど、我々こう、ラジオのアナウンサーとかパーソナリティっていうのは、イントロで曲紹介を収めるんですけど、直前に例えばディレクターから、じゃあ、これ、大都会だったら25秒ありますんで、って言って、いただいたメッセージと、リクエスト曲が書かれた紙をパッて渡されて、その場で25秒、もう、考えるんですよ。まあ、あんま考えてないですね。一応25秒これぐらいだなと思いながら、そろそろ来ますよと。はい、大都会の、あーが来ますよと。
見えてないと思うんですけど、皆様には。もう顔まで入っちゃってます。
上田さん、工藤さんが、いつも、なんかスンってしてる工藤さんがお受け。
本当
よかったじゃないですか。
ワンヌマプラス担当の、沼津市の工藤さんが今日ね、立ち会ってくださって
る。工藤さん、あっての番組です。
そうです、ありがとうございます。今日結構散らかりますよね。
散らかった、ね、ごめんなさい。
散らかった
、
ね。私も悪いんだけど。
一旦、ごめんなさい。一旦今日のテーマ、確認していいですか。
それで、
お家で楽しい音遊びのヒント。
はい、そうです。
で、お家で何ができるかって聞いただけだったんですよ。そしたら、峰松さんが振るもんだから、今朝の話とかしちゃった。
今朝の話ね。
しちゃった
で、また偶然、今日収録水曜日にやってるんですけど、はい、水曜日普段私朝やらないですよね。
知ってます。
知ってます。
じゃあこれもご縁だ。
いろいろ
ね。そうですね。そこ掘り下げない
です。わかった。はい。 でもね、ちょっと今のイントロっておっしゃったところ、はい、本当に、うん、あの、そのお家の遊びで大事なとこだって、はい、私本当に思ってまして、はい、やった。
台本通りですか、
じゃあ。よかった、よかった、台本通り。というわけで、あのですね、ちょっとここで実験させていただきたいんですけども、はいはい、ここに私、あの、今日、グロッケ持ってきまして、
はい、
ちょっと皆さんに、はい、カラフルなグロッケ持ってきまして、
グロッキ？
グロッケン。
グロッケン。
鉄筋。金で、小学校にあるのが楽器なんですけど、はいはい、これでね、ちょっと私が弾き語りをしながら、
はい、
弾き語り
くれるんです、
弾き語ります。
番組史上初ですけど、はい、
はい、ちょっと何かしら、アクションしてみてください。何でもいい。あんまり言い過ぎちゃうと、はい、これやってになっちゃうから、
はい、
ただ普通に聞くっていう声だけではないことをちょっとやってほしいんですね、うんうん、はい、
さっきこの恥じらいをなくせばって言ったじゃないですか、
うん、
そこまで仲良くないっていう場合はどうしますか。
そうよね、あの今日は実験だと思ってご協力いただければ、
3年ぐらいの付き合いではござい
ます。急に壁作ろうとしましたよね。
そうだよ
ね、よろしくお願いします。
私もこれからちょっと壁作るんですけど、私ね、あの喋りもやってるんですけど、ミキサー兼ねてやってるんで、
そうですね、は
い、これからのちょっともうあのチューニングに徹しますので、
ちょっと出音チェック曲を変えら入ります、
はい、
イントロ書きます、
はい、
じゃあこれ、はい、雨雨降れ降れ母さんごじゃんの目でお迎え嬉しいなピッチピッチチャップチャップランランランピッチピッチチャップチャップランランランってなった時に、今スタジオ見てるとやっぱ皆様顔がうんうんうんうんって上手に振りましたよね。
はい、
こうなりますでしょ。
触れちゃった、
触れちゃいますでしょ、自然と。
はい、
今峰松さんのミキサーのフェダーを触りながら調整しながら、うん、
うんってなるんだね。なりましたね。
もう自然となりますでしょ。
はい、
あの打ち合わせなしに。
はい、
なるな。
で、ちょっとこれ収録聞くのが怖いぐらい、ちょっと音外して恥ずかしいから、ちょっと皆さん優しいお耳で聞いていただきたい。
いやいや、そんな全然外れてない
です。ごめんなさい。で、あともう一個いきます。
はい、
もう一個の曲いきますね。もう一個の曲いきます。はい、雨が降ります。雨が降る。遊びに行きたし、傘はなし。ベニオの格好の尾が切れたってなると、さっきは、うん、うんって結構振り幅のものあるうなずきだったのが、うんうん、今は演歌を聞くような、うん、ちょっと小首をかしげながら斜めにうなずくような様子で皆さん見られたんですけど、
はい、自然にリズムを取ってますよね。
そうなんです。うん、で、今のその上田さんがね、おっしゃったみたいなところで、はい、やっぱり自然に音楽に合わせたノリって強要されなくても、うん、人ってなるものっていうのが、ずっと自分の中にもあるし、
はい、
いろんなところで勉強してきたりとか、いろんな施設とか、うん、いろんな世代の方のものを見せていただいたときに、うん、やっぱりどの世代でも自然なんですよね。
うん、
で、赤ちゃんのところで言うと、保育園、
うん、
なんか保護者がいない施設でも、はい、ゼロの赤ちゃんにこの最後に2番目に歌わせていただいた、うん、漢字で雨っていう雨なんですね。でこっちの歌っていうのは作詞が北原白秋さん、作曲広田龍太郎さんが作ったもので、
1個前の先のやつ、
あ、後の
方、後の方が、
はい、でそれはもう本当に昭和ですね、古い、もう本当に名前が本当は乗らないようなぐらいのなんですけど、でももう作曲者と作詞者が残っててっていうところ で今の最後のこと、雨が降ります、0歳さんに歌ってもみんなやっぱりこうなるんですよ、
うん、
だこうなるっていうのはもうゆっくりうなずくような感じ で最初の雨雨降れ降れ母さんがの方はやっぱりみんなもう脇とか背中からこうリズムを取るような感じで赤ちゃんが乗ってなるっていう、っていうところで、あのお家でなんかリズム遊びなんかできるものないですかっていうのもよくご質問でいただくんですけど、実は曲そのものに備わってて、それを自然とこう乗るだけで実はリズム感にの捉えてるっていうところ、はい、やっぱでもそれは今の雨雨降れ降れっていうこれに合わせてこの トン、トンに合わせて皆さん、うん、うんってうなずく。で、例えばこれがピアノがあると、うんうん、とか、あと YouTube とかでね、はい、音楽を子供と一緒に見ながら流したりとか、あの、某教育テレビを見ながらみんなでこう歌ってみたりとかするものとかあるんですけど、はい、そうすると素敵なオーケストレーションとか、ついて、うん、同じ曲でもこう、ニュアンスが変わるじゃないですか。うん、そうなるとやっぱ今歌ったものでも、やっぱり捉え方って人それぞれで、うん、リズムで乗る子、歌に乗る子、はい、それぞれ出てくると思うんです。で、そのそれぞれに乗るっていうのを、ああ、うちの子は今こうリズムで乗ってるんだなとか、うんうん、あ、メロディーの、あの、雨、雨、ふうで、ふうで、母さんが、じゃんの、今みたいに止まるとかね、うんうん、リズムで乗ってる方はずっと、これがずっと。うん、手拍子でずっとうんこっていくみたいなのがあって、うんうんうん、で、それぞれで楽しいっていうのを認め合うのが、うん、お家で楽しめるリズム遊びなんじゃないかなと思いまして。
え、何でもいいよってことですか？
そうなんです。だから私一回、その、昔ね、その、リトミックを、はい、子育て新センサーでやらせていただくときに、うんうん、ジャスラックさんに許諾を得て、はい、本当に普通のポップスを流しながら、あの、やったこともあるんですけど、でもやっぱその普通のポップスの持ってる力もすごくあるじゃないですか。うん、やっぱり今みたいにピアノと歌だけじゃなくて、ドラムが入って、ギターが入って、パーカッション入って、うわってみんなで鳴るあのノリっていうのがね、あの、持ってる力なので、うん、それをなんかこうみんなで、うわって、そう、体を踊ったり、楽器をうわってみんな持っててもらって、好きなように鳴らしてもらって、あ、なんとかちゃん何々で乗ってるね、じゃあみんなも真似してみようとか、やっぱりさっき、ひろみさんもね、野代さんも上田さんもおっしゃってたんですけれども、やっぱ、ほら、ちょっと壁が、そういうのが。
ないんですよ。
ないけどね。ないけどね。ないけどね。やっぱあるじゃない、そういうの。
どうしてもこう、第三者っていうか、誰かの前でっていう風になると、
そうなんですよね。
急に恥ずかしくなるんだけど。
あとは振りの大切さですよね。そうですね。乗ってって言われて、うん、ノリノリになれる人ってあんまりいなくないですか？
そうなんです、ね、めっちゃくちゃ変わります、うん、だからやっぱりそういった時にやっぱ子供自身も困ってて、
うん、あ、そういうことですね、そう、
子供自身も絶対困ってる、だから、はい、ノリノリになった子のそれをもらう、ネタもらう、うん、あ、なんとかちゃんのノリそれ面白い、じゃあゆき先生を真似してやってみようって言うと伝播していくみたいな、うん、やっぱやり方が分かると乗れる子って絶対いるじゃないですか、でもそこから、はい、オリジナルっていうのは絶対に生まれてくるものなので、うんうんうん、やっぱりその最初からそのうちの子のオリジナル大事にしたいから教え込まないっていうのも大事なんだけど、はい、でもいろんな空間に行って、はい、いろんな人とやっぱ接したりとか、うんうん、いろんな人と音で遊ぶっていうのを知って、ああいう乗り方もあるのかって知るっていうのはすごい大事なことだなっていう。面白いですね。
だから私はあの、うん、子育てのサークルやってて、はい、バイリンガルマムズのやってて、うん、それになるといろんな国籍の子供が混じるんですよ、
はい、
割とね、ま、多国籍なのでアメリカ人とか、まあ、ヨーロッパ系も小さい頃からね、うん、いいリズムに乗れるんですよ、羨ましいぐらい、で裏拍とか取れるぐらい、でも、うん、日本人の子供はまあ一概には言えないですけど、ちょっと恥ずかしさが出たりとか、年が上がれば上がるほど何なんだろうなって思ってたんだけど、自由にしていいよっていう振りかもなって今思いました。
あとやっぱ大人の方が自然にもお家で、うん、だからお料理作ってる時に腰を動かしながらブンブンってやるのが文化じゃないですか。
あ、確かに。
向こうの方たち
も確かに。
ね、あのパパも絶対そんな見てると、うん、なんか自然ですよね。陽気ですよね。うん、で、あ、この後にね、やっぱその話そうと思ったのは、はい、まさにそれで、やっぱり大人も感じたままに体を動かしたり、うんうん、歌ったり、もう自然な、あ、ごめんなさい、あの、台本にない。
いいですよ。もう台本なかったよ。
はい、
大丈夫か。急に謝るから、
何かなと思ったら、さっきから全然ね、さっきから全然。
そう、さっきから、もう、基本、もう台本に私たちはもう乗ってないですよ。
OK、
大丈夫です。
私、今日も逸脱し、脱し、しちゃいがちだから、
全然大丈夫ですよ。
はい、
まっすぐ走ってます。
あ、よかったです。ありがとうございます。そう、なので、やっぱそういったね、あの、ご家庭の自然な姿とか、
はい。
うん、っていうのが、その、
いいんです
ね。お家の、でできるリズム遊びのアイディアなんのヒントになるし、やっぱその大人の自然な形で、あともう一個がですね、うん、あの今は乗るっていう方をね、はい、おすすめして拾ってやってみようとかね、それぞれのものを大切にしようとかっていう、それが音楽だよっていうところもありつつなんですけど、はい、でもやっぱそれも リズム遊びのただの一つの方法でしかなくって、実はね、あの聞くことに集中してるお子様っていうのもたくさんいらっしゃるんです、
う
ん、
確かにそうだ。
子育て支援センターでやっぱり暮らせてる時にあると、はい、やっぱ子供さんは大抵9割動きます、うん、なんだけど中の本当やっぱ少数の方がお子ちゃまがもう私の顔をテレビ見るかのでガン見して動かないでずっと見てるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でそれってやっぱり音がこの人からなんか出てるけど何やってんだろうっていう集中力なわけですよね。すごく考えてる、その隣になんだこれはっていうことを、
うん、
でやっぱりその時にやっぱりその子のも手にたまたま楽器持ってたりしたら、お母さんがこうやって振るんだよって手持って教えたりとかするんですけど、やっぱそういう時に私はそれはやめた方がいいよっていう風に感じで、あんまやめた方がいいよっていうのは言わないようにしてるんですけど、やっぱそれだけはちょっとなんか私が大切にしてる部分なのでお伝えしてるんですけど、もうそれはそれ、お母さんお母さん、お父さんお母さん、この子はこの子っていうのがやっぱ大事だと思ってるので、その子がもうガン見していたらもうずっとその場に泊まって一緒に眺めてほしいなって思うし、で先日その支援センターにたまたまやらせていただいた時、はい、沼津のね支援センターでやらせてもらった時にもやっぱ一人だけいたんです、子供が。でもお母様が本当本当にその子のことをずっとその子の様子見たり、私を見ながらずっとそばに寄り添って、話しかけもしないでずっとニコニコその子と一緒に聞いてるんです。でその姿見た時にやっぱ、ああそういうのがやっぱり聞くってことだし、その子の音楽を大切にしてるってことだなと思って、お母さんのそのスタンス私大好きですって伝えに行ったら、
言ったんだ。
私はやっぱそういうの伝えたい。
でも
伝えたいの、そういうの。
こう言ってももらった お母さんとしてはなんかホッとすると思いますよ。
そう、
多分
そうなの、やっぱ私がやっぱり自分の子が、うん、あのね泣き叫びっこすごかったんですよ。
へ
もう場所見知りがひどすぎて、うわーってなっちゃう子で、
はい、
でリトミックをやってくださる場に一緒に行っても、もううわーって泣いちゃうんだけど、その時にやっぱり沼津の子育て支援センターの先生がもうそれでいいんだよって言って、やっぱり泣いててもいつか聞いてるからね、その場にいることが大事なんだからって言ってくれたこともすごく心に残ってて、なんか自分もあそういうことがあったりとかしたらやっぱりそういうのはお母さんが素敵だよって思うっていうのも大事なのでっていうことは伝えたいなって思ってて、なので無理に乗ることを強要せず聞くっていう声を守ってることっていうのも音楽が好きになるとても重要なことだなって思ってます。
ありがとう。
はい、
いやいや、あの
実は、
はい、
終わりです。
早い
最後にでもねちょっとまとめたいんですけど、
そうですよね、いつも皆さんに聞いているあれを聞きたいんですよ。
何ですか？
え、いやいや、沼津で子育てしててね良かったこととかあるんですか？あと30秒。
はい、もう確実に今何度もお伝えしましたけれども親子向けのイベントがたくさんあって、はい、子育て支援センターが楽しい、でやっぱそういうところがあったので、私の子育てがすごくあの安心できたものになったので、やっぱ父としてもイングリッシュデビューをね、考えてくださったりして、ここで育ててよかったなっていうのが、あるので、こういうのがあるのが子育てしてよかった町につながるのかなって思います。
ありがとうござい
ます。
あのその他にもね、沼津にたくさんのイベントがあるから、それを選べて、でそれが住むとか生活している時の心の発散になって、子育てしてよかった町につながるのかなっていうふうにも根松さん考えてくださって、本当はこれもね紹介したかったので、
私がすいません、
代わってご紹介させていただきました。
ありがとうございます。
まあこれからね本格的な梅雨時になって、
はい、
ちょっとねこうなんと言いましょうか、家の中でとか室内でという時間も増えてくるかと思いますんで、今日のねお話を参考に、
はい、
ぜひ子育て世代の皆さん、
そういうことですね、だから
正解はないということですよね。
そういうことですよ、なんとなく周りが8割それやってれば乗ってくれた方が親は安心したりとか、ここは静かに聞くべきところっていうところに乗せてくれると、安心するんですけどね、じゃない子もいるし、その人たちなりの楽しみをしてるっていうことですもんね。確かに、でもさっき言ったみたいに子供だとしてちっちゃい子で親に、はい乗ってって言われたら、怖ってなります
よ、ね、ごめんなさい、だから今のやり方どうかなと思ったんですけどひとまずラジオという時間の限られたものなので
、ごめんなさい。
そうなんですよ、赤ちゃんにしても親に、はい今乗る時だよって言われたら、
あのどうしましょうってなるよね、うん、自然と、ね、
乗りたくない時あるし、
はい、
ね、
そうです、面白い実験でした。
だからいろんな、ね、乗り方もあるし、はい、聞き方もだから聞くのに集中するのもそれはお子さんの個性だっていうふうな捉え方、はい、とても大事なことをね今日学びました、
はい、
ということで、はい、今日はですねピアノリトミック講師でピアノパーカッション演奏家でもいらっしゃいます、うん、生津でおなじみですね、うん、峰松由紀さん、そして宮代ひろみさんとご一緒いたしました、はい、どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。